さて、今日の情報ソースはですね、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
お、バドミントン教室の。
ええ。しかもこれちょっと面白くて、日付が2025年12月19日。
ん？
つまり明日公開される記事を今回特別に入手しました。
へえ、それはすごいですね。
タイトルがですね、格言、賢明さこそが心の鎧、自尊心を守る唯一の道は本気の中にあった。
うわー、なんかもうタイトルからして深そうですね。
そうなんですよ。で、今回はこの記事をもとに、なぜ私たちはこう失敗しそうな時に、いや本気出してなかったからっていう、あのふりをしてしまうのか、その心理をちょっと探っていこうかなと。
なるほど。
そして自尊心を守るための一見すると逆説的に思える究極の方法、これを探っていきます。あなたも何かで失敗した時にために無意識に言い訳を用意しちゃった経験ありませんか？
ありますよね。というかほとんどの人が経験しているんじゃないでしょうか。
ああ、やっぱりそうですか。
ええ、これはスポーツに限った話じゃなくて、仕事のプレゼン前とか大事な試験の前とかに、いや今回あんまり準備できなかったんだよねなんてつい言ってしまう。
言いますねそれ。
あれ実は無意識の防衛線なんですよね。で、今日の話はその防衛線が実は自分を一番傷つけているかもしれないっていう、ちょっとドキッとする内容なんです。
では早速その核心に迫っていきましょうか。記事で挙げられている例がこれすごくわかりやすいんですよ。
はい。
バドミントンの試合で相手からとんでもなく速いスマッシュを打たれた瞬間、あ、これ絶対取れないって思った選手がわざとラケットをダランと下げてやる気のない構えをしてしまうと。
あー、やりますね。
周りから見ればまあ今のは本気で追ってなかったから取れなかっただけだよねって見えるように。
ええ、そしてその心理ってコートの外でも全く同じじゃないですか。
と言いますと？
難しい企画書を前にして、いや時間さえあればもっといいの作れるんだけどなとつぶやいたり。
ああ、ありますね。
試験の結果が悪かった時に、全然勉強してなかったから当然だよと薄らいてみたり、全部同じ根っこから来ている行動なんです。
その根っこというのはやっぱりプライドですか？なんかこうダサいところを見せたくないみたいな。
まさに心理学ではこの行動をセルフハンディキャッピングと呼ぶんですけど。
セルフハンディキャッピング。
ええ、要は最高の自分を守るための無意識の保険なんですよ。
面白いのはこれが未来の失敗に備える行為でありながら、実際には今この瞬間の挑戦から全力で逃げているだけという点なんです。
保険ですか？でもそれってある意味最初から負ける準備をしてるみたいで、すごく後ろ向きに聞こえちゃいますけど。
そこが巧妙なところで、本人は別に負けたいわけじゃないんです。
はい。
守りたいのは、もし本気を出していたら自分は成功できたはずだっていう可能性。その if の世界の有能な自分さえ守れれば現実の失敗は耐えられると心が判断してしまう。
なるほど。失敗という結果は同じでも、その原因を能力不足じゃなくて準備不足とかやる気不足にすり替えることで、自分のこう革新的な価値が傷つくのを必死で防いでるわけです。
なるほど。能力がないと断定されるのが一番怖いから、その手前で言い訳の壁を作っておくと。
そういうことです。
僕も経験ありますよ。大事なプレゼンの前にわざと昨日資料を徹夜でまとめたんですよなんて言っちゃう。
ああ、言いますね。
あれはもしプレゼンが滑ってもまあ準備不足だったしなって自分に言い聞かせるための予防線だったんだなと今になって思います。
ええ、多くの人が無意識にやっています。でもここからがこの記事の本当に面白くて、そして重要な部分なんです。
はい。
その自分を守るための予防線、その本気を出さないという戦略が実は全くの逆効果だとこの記事は断言するんです。
逆効果？
ええ。そして本当に自尊心を守る唯一の方法はその真逆、つまり懸命に必死に泥押しく手を伸ばすことだと。
待ってください、それはちょっと直感に反しますよ。
はい。
だって全力でやって失敗したら、それこそ能力がなかったことの完全な証明じゃないですか。言い訳のしようがない。それって一番プライドが傷つく最悪のシナリオなのでは？
普通はそう考えますよね。でも脳の仕組みから見ると全く違う景色が見えてくるんです。
脳の仕組みですか？
ええ。ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたの脳の注意力、これを一本の強力なスポットライトだと考えてみましょう。
スポットライト。
このスポットライトは非常に明るいですが、一度に照らせるのは一つの場所だけです。
なるほど。脳の処理能力には限界があると。
その通りです。 バドミントンの例で言えば、選手が懸命にシャトルを追いかけているとき、脳のスポットライトは飛んでくるシャトル、ただ一点に全力で集中しています。
ふむふむ。
その軌道、速度、角度、それを処理するだけで脳のリソースはもう 100% 使い果たされてしまう。
あ、そういうことか。つまり他のことを考えている余裕が物理的にないんですね。
そうなんです。観客からどう見られてるかなとか、これで失敗したらかっこ悪いなとか、ああ自分はダメだといった、いわゆる自意識にスポットライトを当てる隙間が脳科学的になくなってしまう。
へえ。
自尊心が傷つくかどうかなんてことを考えている暇すらない。これが心理学でいうところのフロー状態に非常に近い状態です。
一方で、じゃあ手を抜いているときはどうなるんですか？
その時スポットライトは中途半端に分散しています。
分散。
半分はシャトルをぼんやり照らし、残りの半分は失敗しつつある自分を客観的にこう冷ややかに照らし出してしまうんです。
うわ。
だから、うわ今の俺ダサいなとか情けないなという感情が生まれる余裕ができて、結果的に自尊心がゴリゴリ削られていく。
面白い。つまり自尊心を守ろうと意識して手を抜くと、かえって自尊心を観察する余裕が生まれて傷つきやすくなると。
ええ
。逆に自尊心のことなんか忘れるくらい目の前のことに没頭すれば、結果的に自尊心は無傷で済む。まさに逆説の心理ですね。
ええ。自尊心を守るための最善策は自尊心を忘れること。このパラドックスが今回の話の核心なんです。
なるほど。じゃあ僕らが今まで良かれと思ってやってきた、失敗しても傷つかないようにちょっと予防線を張っておくっていう行為は、実は逆効果だったってことですか？
そうなんです。その行為は短期的には痛みを和らげる麻酔かもしれませんけど、長期的には自分は本気で挑戦できない人間だっていう自己暗示をかけ続けているのと同じなんです。
うわ。
小さな自己否定を自分で自分にコツコツと張り込んでいるようなものなんですよ。
うわ、それはきついですね。でも、じゃあ僕らはどうすればいいんでしょう？理屈は分かっても、やっぱり全力で挑むのは怖いですし、その恐怖心とどう向き合えばいいのか。
素晴らしい問いですね。そしてその点について、この記事についていたあるコメントが非常に鋭い視点を提供してくれています。
コメントですか？
A AI テクニカルライターの感想文と題されたものです。
AI の？
はい。その感想文はこう指摘しています。本気じゃなかったからという言い訳は、確かに一時的に心を守る鎧かもしれない。しかしその鎧は非常に重く、実は私たちの成長という翼をもぎ取ってしまう鎖でもあるのだと。
鎧が実は鎖だった。これは強烈な比喩ですね。一発の矢は防いでくれるけど、そのせいで二度と飛べなくなるみたいな。
まさに。そしてこの AI ライターはさらに本質的な指摘をします。先ほど話に出た没頭は、すなわち妨害であると。
妨害、我を忘れる。
そうです。つまり自分自身の存在を忘れるほど何かに打ち込んでいるとき、そこには傷つくべき自分という主体が存在しない。
ああ、なるほど。
あるのは行為そのものの純粋なエネルギーの燃焼だけ。この視点に立つと、自尊心を守るという発想そのものが、実は自分自身に過剰に収射されている状態の裏返しだということが見えてくるんです。
自分を守ろうとする意識そのものが自分を傷つきやすくしていたということか。深いですね。じゃあこの学びを僕らが実生活でどう生かしていけばいいのか、その話に移りたいです。
はい。
理屈は分かったけど、明日からいきなりよし全部全力でやるぞってなるのは、正直ハードルが高いじゃないですか。
もちろんです。だから記事が提案しているのは大きなことじゃないということなんです。
ほう。
次に無理かもしれない、失敗しそうだと感じる小さな場面が来たら、騙されたと思ってあえて一歩前に踏み込み、泥臭く手を伸ばしてみてください。
小さな場面ですか？
ええ。これは精神論ではなくて、脳のスポットライトを強制的に切り替えるための実践的なトレーニングなんです。記事には日常生活での応用例がいくつか挙げられていましたよね。
はい、ありました。例えばスポーツなら、もう取れないと思ったボールにも必ずラケットを出してみる。
ええ。
会議や授業では、間違っているかもしれないと思っても勇気を出して一番に挙手してみる。
うん。
そして人間関係においては、挨拶を無視されるかもしれないという恐れを乗り越えて、自分から笑顔で声をかけてみると
。その一つ一つについて少し深掘りしてみましょうか。
はい、お願いします。
例えば、会議で一番に挙手する。これをやろうとすると、心の中で、もし的外れなこと言ったらどうしようとか、もっと頭のいい人が黙ってるのに自分なんかがって声が聞こえてきますよね。
聞こえます。大音量で、僕の脳内それでいつも大騒ぎです。
ですよね。でも、ここでのゴールは、素晴らしい意見を言うことじゃないんです。
え？違うんですか？
的外れかもしれないという恐怖を感じながらも、手を挙げるという行動をやり遂げること自体がゴール。
行動そのものが。
そうです。その行動に集中する瞬間、脳のスポットライトは恐怖ではなく手を挙げるという物理的な行為に向かう。これを繰り返すことで恐怖を感じても行動できる勇気の筋トレになるんです。
なるほど。結果じゃなくて行動そのものが目的と。挨拶の例もそうですね。挨拶が返ってくるかどうかは相手次第でコントロールできないけど、自分から声をかけるという行動は 100% 自分でコントロールできる。
その通りです。挨拶が返ってこなくても、あなたの価値は1ミリも下がりません。むしろ、相手の反応に関わらず、自分は気持ちのいい行動を選択できる人間だという小さな成功体験が自分の中に積み重なるんです。
ああ、そのやりきったという感覚こそが、結果という二元論を超えた価値を持ち、あなたを支える最も強力な土台になるんです。
さっきの AI ライターの言葉がここでまた響いてきますね。かっこ悪くてもいいから泥臭く手を伸ばす。その姿こそが最も美しい。
ええ。失敗を恐れけ何もしないスマートさよりも、失敗するかもしれないけど全力で挑む不器用さの方が、実は本質的な強さであり、美しさなのだと。
ええ。全力で空振りすることを恐れない。むしろ、全力で空振りできた自分を誇れるようになる。そのマインドセットの転換こそが本当の意味で自分を強くし成長させていくのだと思います。
さて、今回の議論まとめてみましょうか。
はい。
自尊心を守るためについ僕らが使いがちな本気を出さないという戦略。これは一見すると賢い自己防衛策に見えましたけど、実は少しずつ心を蝕み成長の翼を縛る鎖だったということ。
ええ。
そして本当の意味であなたの心を守ってくれる鎧は、失敗を避けるための言い訳なんかじゃなく、自尊心のことなど忘れてしまうくらい目の前のことに懸命になること、その没頭の中にこそあったということでした。
最後にリスナーのあなたに一つ施策を促す問いを投げかけたいと思います。
はい。
この記事は自尊心をいかにして守るかというディフェンシブな視点で書かれていました。しかし、もしかしたら本当のゴールはそこじゃないのかもしれない。
と言いますと、
懸命な挑戦を繰り返すという行為は、ダメージを避けるという消極的な守りだけでなく、傷つくことすら恐れない、より強くしなやかな自己を積極的に築き上げる行為なのではないでしょうか。
ああ。
守るべき無論何かではなく、挑戦の中で鍛え上げられていく鋼のような何かを。
なるほど。
あなたが今日手を伸ばしてみる取れないかもしれないボールとは一体何でしょうか。